中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田なつきです。
うん、前回ね、メールがなかなか、はい、読めなくて、一個一個僕ちょっと本気で答えちゃって、
いやいや、またそれが中村先生のいいところでもね。
じゃあ続きを見ましょうか。
はい、こちらはね、大阪住之江区にお住まいのラジオネーム、うん、天丼さんです。はい、毎週楽しく聞いています。
ありがとうございます。
テレビやラジオ、サッカーのワールドカップでね、うん、大にぎわいしましたが、うん、中村先生、
うん、一回も見なかったわやってたんだって感じ
そう、いつの間にか通り過ぎたわぐらいのね。そうそうそう、まあ、それについてはね、語ってほしいということは全くもってありません、うんうん、で、天丼さんがね、うん、昔でも今でもいいのですが、うん、中村先生が応援したことのあるものは何でしょうかと。
僕ね、まあサッカー見なかったのは単に関心があんまりなかったっていうか、あんまり国対国のオリンピックも興味なくって、国と国が対決するような祭典みたいなのって、はい、あんまり個人に目が向けられないから、もっと個人的なものの方が、だから僕プロレスが好きなんだけれども、プロレスもタッグマッチとかになっていくとだんだん関心がなくなっていって、あれ4対4とか10対10とか昔プロレスでやってたんだけれども、どんどんどんどん応援、誰を応援すればいいんだみたいになっていっちゃって頭混乱するから、
もう個人だけに本当集中したい。
そうそうそう
そう、それでいうとサッカーもその個人のプレーにもちろん注目はみんなするので、するんだけどなと思ったけど、先生としては一度に大勢の人がバーッと何かするのではなく、うんうん、もうピンポイントでその人だけみたい。
そうそうそう、スポーツの場合は。ただまあ、それはスポーツの場合で、応援しているものも僕もあって、うん、何かっていう と、まあ、例えば映画監督の、ウディアレンが好きなんですけれども、ウディアレン監督のやつは面白くても面白くなくても見る、映画館見るし、DVD も買うし、うん、それはもうお布施です。ファンっていうか。
え、何がそんなに中村先生を引きつけるんですか？
だって頑張ってるもん、ウディアレン監督。
頑張ってる人いっぱいいる。
いやいや、あんなに頑張ってる人は僕、ウディアレンとさだまさしさん以外は知らないです。うん、もう大台に乗ってしまっているのに、ずっと作品をコンスタントに作り続けるっていうか、なんていうか調子乗らないっていうか、大物になってんのに。大物の俺だからもう5年に1回ぐらいでいい、10年ぶりの新作とかじゃないよ。ムディアレンなんて毎年毎年新作作ってるんだから。さださんもそうです、毎年毎年アルバム作って。
そういう
方はやっぱり応援したいっていうか、きちんと評価を、作品を受け止めて評価をしないで失礼に当たるなと思って、そういう意味でなんか応援したりもするんですけども、他もゲーム会社、僕が応援しているゲーム会社はバニラウェアっていうね、聞いたことないと思うんですけれども、なかなかゲームしない人は、ゲームファンの中では有名で、特に海外で有名な日本のゲーム会社なんですけれども、はい、実はこれ大阪にあるんですよ、バニラウェアっていう会社は。
どういうタイプのゲームが、
アクションゲームと RPG を足したようなゲームっていうか、まあ画面が綺麗な、スーパーマリオって言ったらいいのかな
絵は大人っぽいスーパーマリオのような、
大人っぽいスーパーマリオ、まあ、横スクロールが多いので、でゲームタイトルで言ったらオーディンスフィアとかドラゴンズクラウンとかオボロムラマサとか、まるで絵画が動いてるようなゲームを作る。今は CG で何でも 3D 化させちゃうけど、はい、あくまで 2D っていうか、あくまで絵とかイラストって言ったらいいんですかね、それをもうそのまま動かしちゃすごく手間がかかってるっていうゲームをずっと職人的に作っている会社がバニラウェアで、やっぱりそういうちょっとなんていうかアート思考って言ったらいいんですかね、そういうのは日本よりも海外の方がすごく評価されていて、でその評価されている会社がなんか大阪にあるっていうの、地方じゃない、地方都市じゃないですか、はい、あるっていうのもすごくかっこいいなと思うし、他にもプラチナゲームズっていう、これも海外で評価されてるんですけれども、 ベヨネッタっていうゲームとかニーヤオートマタっていうこっちは 3D のゲームが多いんですけども、うん、とにかくプレイしていて気持ちいいっていうところを割と気持ちよくてかっこいいっていうそれ感覚的なところを、うん、に重点を置いている、ゲーム会社でそこは主に開発とかするから、うん、プラチナゲームズが作ったけどセガから出たとか、うん、任天堂から出たとかそういうのはあるんだけれどもだから制作会社に割と近いところなんですよね。それもやっぱり海外であの人気があるんですけどそれも大阪スカイビルにで作ってますよ、
うん、そんな身近なところ。
そうあとはカプコンですね。カプコンは有名ですよ ね、
うん、そうですね。
マカイマとかね、うん、それも大阪、うん、そうだからなんかあの大阪にいながらにしてこう世界に対して何か影響力を持っているものを作れてるっていうのって、うん、いやすごいことだなとか思ってそこのゲームは僕は買うゲーム機持ってなかった時もプレイステーション PS ビータっていう携帯ゲーム機があるんだけれどもそれ持ってないのに、うん、バニラウェアが作ったゲームだからドラゴンズクラウンは買った
ソフトを買った
できないの要は、
あ
のゲーム機持ってないからソフトしか持ってないでも買う
ゲーム機
バニラウェアが頑張って作ったんだから、うん、いつか買うから
ゲーム
いつか買う5年後10年後分かんないけどでも実際買ってやりましたけれども後々ね。
あ、だからどういうゲームかも知ってる。
そうそう、それはやっぱりでも応援だなと自分の中で、
ねまあ、でも大阪にいながらね発信っていうのは中村先生自身のスタンスとも
目標なんですよね、
うん、通じるし、うん、じゃあいつか先生もねもう60歳70歳になっても、うん、作品どんどん送り出すような存在でいてほしい、うん、
ゲーム作りたい
ゲーム作りたい転身してたりして、うん、またそれも楽しみでもありますけどね、はい今日はねまたいろんなお仕事のお話を聞かせてくれますよ、はい、中村祐介の一期一会この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今月の、ま、テーマっていうのは、うんまあ、一期一会の絵が絵画の会になってて僕はイラストレーターという仕事をやっているのに、まあ、そろそろいいかなと思って絵の話してもちゃんと
本腰入れ
ちゃんと本腰入れて
プロのイラストレーターとしてこれまではイラストレーターの視点からいろんなことをね語っていただきましたからね。
で今回は、まあ、まさに、プロのなり方って言ったらいいんですかね。プロとアマチュアの違いってどこにあるのかっていうようなことをお話ししたいと思うんだけれども、
はい、
まあ僕の、今40なんだけれども僕の若い頃っていうか昔の時代って、まあ、ネット以前の時代インターネットがなかった時代ってプロになんなくちゃいけなかった。みんなにあの要は隣町の人に絵を見せることってほぼ不可能っていうか、
そうですね、
隣町他県、海外もそうだけれども、まあ、どこでもそうなんだけどそういうのが不可能で友達と家族にしか絵って見せるもんじゃなくって、うん、それ雑誌の投稿コーナーとかに送っても当時はやっぱネットがないから投稿コーナーがめちゃめちゃ盛んでどんな雑誌にもね絵付きのハガキがブワーッと載ってたでしょ、
はい、
切手の4分の1ぐらいのサイズにしか載らないから見えないんですね、
うん、
だから大きく色付きの絵を見てもらうみんなに見てもらうっていうのはもうプロになる以外方法がなかったっていうのがあるんだけどもじゃあそれを考えると、うん、今の時代ってもうインターネットを通してみんな絵を誰でも見てもらえるわけだから僕今の時代だったら、うん、プロになんなかっただろうなと思う、
趣味で発信するのにとどまってったかも、
うん、だから僕は見てほしかった露出狂みたいなもんだから
ちょっと言葉がね、
一人でも多くの人に自分のそういう絵をあらわにしたかったというだけで、
はい、
一人でも多くの人にキャーと、まあ、悲鳴じゃなくて、まあ、黄色い感性をね、上げてほしかったような感覚がやっぱり若い頃はそんなに経済と自分の頭の中で絵って結びついてなかったから、もっといっぱいの人に楽しんでほしい見てほしいと思ってただけだったんだけどその夢って別にプロになんなくても叶うじゃないですか。
そうですね今の時代ね。
そうだから今の方っていうのとまたなんていうか感覚は違うと思うんですけれども、ただじゃあまあ僕が若い頃のプロの認識っていうのはたくさんの人に絵を見てもらってる人っていう感じだったんだけれども、実際まあなってみてプロとアマチュアででもやっぱり違うなと思うのは、どこかっていうと絵のうまさじゃないんだなっていうのがよく分かってきたんですよね仕事を続けるごとに。っていうのも インターネット見て SNS とかでアップされてるのを見るとプロよりもはるかに上手い人ってたくさんいるんですよ。でもなんでこの人がプロになれないのかなっていうようなことを考えるときにいくつかの共通点を見つけたんですよね、はい、まずは色の感覚がないものが多い。アマチュアで上手いのにプロに なりたいのに慣れてない人っていうのは色を塗ってないんじゃなくって、うん、色に意味があることに気づいてない人が多いっていう、単に塗り絵になってしまっているっていう、それはだから水色でしょみたいな、はい、で水色のこのグラデーション本物っぽく見えるでしょみたいなところに特筆してしまっていて、そこってでもお客さんの想定する層が間違っていて、はい、絵を描く人に向かって絵を描いている人なんですよ。うまいだろっていう、
うん、
でもどれだけ物がリアルに見えるかとか、まあ果てはどれだけうまいかなんて、はい、消費者って関心ないんですよ。例えばトイレのマーク想像してほしい、例えば、はい、信号機のマーク想像してほしいんですけども、ああいう人型のマーク、
はい、
あれって最も原始的っていうか最も単純なイラストレーションなんだけれども、あの男マーク女マークもうビッチリ顔が書いてあって服のシワとか書いてあったら見にくくてしょうがないでしょ。
逆にね、そうですね、うん、
で書き込めば書き込むほど色の感覚っていうのは減ってきて、まあまあ黒っぽくなるっていうか、はい、だから単純化させてもシルエットだけにして青と赤とか、黒と赤とかにして、うん、こっちは女性のトイレですよ、
うん、
こっちは男性のトイレですよ、それのみを伝えたらいいんだっていう目的があるから、あ、じゃあこれは書き込まずにシルエットにして赤にしよう、
うん、
青にしようとか黒にしようとかで、止まれと進めもそうですよね、はい、別に書き込んでないですよね、うん、あれも同じでシルエットにして青と、まあ、緑と赤になってますからね、止まれの方は。だからまあそれぞれの色に意味があるっていうことを分かって、どれぐらいの書き込みをすればいいかみたいなことがあんまり分かっていない人、だそれゆえにうまく見えたりするんだけれども、実際プロになるにはある程度 の技術は必要なんだけれども、うまいだろうって言ってうわうまいですねって返ってくるような絵っていうのは要は目的が伝わっていないということだから、だからうまいって言われるよりかわいいとか面白いとか言われる人の方がプロに向いているってことですね。
なるほど、
うん、だからそこに別にうまさはあってもいいんだけど、それ以上に可愛かったり面白かったりとか、うん、深かったりとか意味が伝わるっていうことは結構重要で、そういう人がプロになれてるなっていう感覚があります。
そうですね、確かにプロの方に対して、うん、プロに対して言うのは失礼ですけれど、うん、うまいですねっていうふうに思わず言ってしまう時は、うん、まあそれ褒め言葉なんですけど、
うんうんうん、
でもということはうまい以上のものがプロにはあるっていうことを前提にその言葉をかけてるので、
その技術っていうのが何かを伝えるためのきちんと、手段になってるってことだね。目的にはなってない、うん、うまく書くっていう目的じゃない。
そうですね、
うまさを使って何かを表現するっていうか、うんうんうん、
実際にでもうまいからその部分はやっぱり褒めたいっていう気持ち。
そうそうそうそうそう、
はあ、なるほど、
うん、でもう一個はこれ結構初歩的なことなんだけれども、はい、なかなかできないことで、描いちゃいけないものを実は入っちゃってるって絵の中に。
何でしょう。
このラジオでも、
はい、
放送禁止用語ってあるじゃないですか、例えばまあ男性器女性器なんて当たり前の話だけれども、はい、それ以外にも実はあるでしょ、これ言っちゃいけないんだよっていう差別用語であったりとか、もっとまあいろいろあると思うんだけども、絵においては何描いちゃいけないかっていうと、まずはまあさっき言ったような性的なもの、まあ、言葉じゃないから実際まあ企業のそういうなんて広告なのに、おっぱい露出してあったりとかパンツが見えちゃったり、まあ、そういうエッチなものっていうのはなるべく好まれないっていうか、まあ、見せちゃダメなことになっているっていうようなこと、
はい、
でもやっぱり絵を描き始めるのって中高生の頃が多いし、漫画ではそれをやっちゃっていて、日本のイラストを描く人って最初に漫画から影響を受けた人が多いから、でエッチな漫画とかはいいんですよ、あれは作品だから。ただイラストは企業の広告だからイラストレーターの作品では実はないんですよ。そこが違う部分だからちょっと取り違えちゃって、ちょっとなんか企業から頼まれたのにパンチらしちゃってるとか、そういうのを書いちゃう人はまあ元々花からだから慣れないっていう、お声がかからないっていうこと、だってお前パンツ書いてんじゃんっていう いうことですね。あとはでもまあそれはそのぐらい分かるよっていう人も多分知らないことがあって、まあ特定の、宗教であったりとか、特定のなんていうか国に関して書くことはあんまり良くないとされてますね。だから例えば、国旗が書いてあるイラストってあんまりないんですよ。
そうですね、
あれなんでダメかっていうと、まあいろんなところからクレームが来ちゃうっていうことなんですよね。日本もいろんなね国民の人が住んでいったり来たりするから、はい、その時に例えばアメリカの国旗書いてるのになんでイギリスないんだよとかそういうことになったりもまあまあまあするじゃないですか。だからまあまあそういうことはあんまり良くないっていうことと、あとはまあこれも当たり前ですけどタバコとかお酒とかですね、実はこれはあんまり良くないじゃない、でも漫画の中でよく登場するでしょ、アニメとか。であとはまあアンモラルなものとか、まあちょっと危険なもの、血が書いてあったりとか、ちょっと怪我してたり病気っぽかったりとか、あとはまあ骸骨であったり虫爬虫類というか、まああの不特定多数にとってちょっと嫌悪感を催すものっていうか、好きな人がいるのは分かるんだけれども、大体のまあ6割以上の人はあんまり好きじゃないかなっていうものを絵の中に入れてしまっている人、私が好きなんだからと思って描いちゃってる人っていう、うまくてしかも面白いのにまだお声がかからない人は、実はそれ描いちゃいけないもの、放送禁止用語ばっかり喋ってるよっていう場合がよくあります。
ということで今日はこうプロとアマチュアの違い、プロを目指してる人はこういうところを気をつけて、まずはイラストを描いてみたらもしかしたら
そう
プロにつながる
かも、声がかかるかもよっていう感じですね。
ですね、まあ、でもこれはね先生の経験の中からいろいろ出てきて、まあ、こういったところをいろいろと知りたかったという方もいらっしゃると思うので、また来週はですね、そういったところでもしかするとあなたのお悩みに答えるかもしれない内容、またお届けしますのでチェックしてください。そしてこの番組メッセージもお待ちしていますし、公式のブログやツイッターもありますのでチェックしてください。メールアドレスは数字で151、アルファベットで A、 つまり 151a@jocr.jp。またツイッターなどで何か感想を発信してくださる場合はハッシュタグ同じく151へでお願いします。またこの番組、中村先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグに先生のサイン&イラストを直筆で入れてプレゼントします、はい、まあ、お便り採用した方にね差し上げるということで、
今日も冒頭にね読ませていただきましたね。
そうですね、どんどんメッセージ、そしてご感想、質問お寄せください。お待ちしております。ということで来週はどんなお話が出てくるんでしょうか、楽しみにしててくださいね。ここまでのお相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。